こんにちは、永山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
花粉が飛んでますよ、永山さん。
ああ、そうみたいですね、もうね。急に暖かくなって。
うん、そう。目の周りもちょっと痒くなってきて。
うんうん。
なんか、イガイガするな。で、その、意識し始めたら余計こう気持ち悪くなってきちゃってね。くしゃみも出るし。
これは花粉だって。
これは花粉だな、みたいな感じで。
なんか年々ね、うん、例年の何倍みたいなニュースを聞くんでね。
とんでもないことになってます
よ。初期状態から何倍ぐらいになってるのかなっていうのは毎年気になるんですけども。
うん。
僕自身の症状は年々軽くなってるんで。
お。
なんか謎ですね。アレルギーっていうのは。
おお、うん。謎ですね。体の体勢もついてるんじゃないですか、その。
ね、どういうことなんですかね。特になんかしてるわけじゃないんですけど。
体勢がついてるか、老化により感受性が鈍くなってるみたいな。
ああ、もうなんか、そういう反応しなくなってきた。
反応しなくなってる可能性も、なきにしもあらず。
そうかもしれないですね。小学校のあたりがピークでしたからね、逆に。
うんうん、今日は3連休最終日。2月23日の夜に収録をしておりますが、
はい、
昨日ですね、実は少年野球チーム今年監督をしているという話を前ちょっとしたと思うんですけど、
うんうん、
初練習試合がございまして、
試合をしたわけだ。
今年のチームでの最初の試合があったんですよ。25対0で勝ちました。
お、大勝じゃないですか。
そうなんですよ。
すごい
幸先のいいスタートを切りましたが、まあ不安なところはいっぱいのあるので、今後どうなるかは不安でございますね。まあ相手チームがそんなにそのね、選手もそのなんて学年構成的にもだいぶこっちが有利な感じだったので。
なるほどなるほど。
はい、まあ勝たなきゃいけない試合ではあったんですけどね。
あ、
はい、
まあちょっと油断はできないぞと、はい、
そうで す, いいです、ね。まあ、またちょくちょくやっていって状況をこちらのポッドキャストでもお知らせ今年のクリスペナントレースの、ね、
そうですね、状況を、ね、皆さん、
はい、お知らせしていきたいと思い
ますからね、これね、
思いますね、うん。はい、なんか永山さんなんか体調を崩されてたと。
ああ、そうですね。僕は3連休というかその前の休日がありましたよね、うん、建国記念日の日かな。
うんうんうん、
うん、建国記念日の日珍しくなんか朝起きれなくて、いつもだいたい5時に起きて筋トレかランニングに行くっていうなんか
早いな、うん、5時、
超元気なおっさんみたいな感じになってるんですけどもその日なんか全然起きれなくて、あ、なんか今日は全然ダメだから、ちょっと休みだし少しゆっくりして午後調子よかったら走り行くかみたいな感じでいたんですけども、そこからあれよあれよと調子が悪くなってしまって、もうそのまま、熱はね、微熱で37度6、7ぐらいだったんですけども、
うん、
なんかお腹の調子が悪くてずっと、それでね、
はいはいはい、
なんていうんですかね、油断ができない状態、常に
そのお腹、それもう出ちゃうってこと。
あのね、
うん、
まあこれちょっと汚い話になっちゃうんですけどもね、この間の、ほら僕大腸のカメラでやったじゃないですか。
ああ、はい、はい。
で、その時もこう、全部ね、中のもの出すっていうので、こう、薬飲んだりとかしてやった。
うんうんうん、
で、ああいう時、こう、今の下剤は痛みがないんだ、みたいな話をしたじゃないですか。
うんうんうん、
もう、スルスルと出るみたいな、うん。あれだったんですよ。同じ感じだったんですよ。痛くないの。
あ、そういうこと。
お腹痛くないんだけど、
うん、
もう、すごい緩い状態になっちゃってて。
ええ。
なんで、こう、逆に、なんていうの、合図がないわけ。
はいはいはいはいはいはい。うん、気がつけばみたいな。
そうそうそう。なんで、もうね、本当にね、あれって感じになっちゃうんで、こう気が抜けないっていう状態があって、う、うん。だ眠ってる時はでも平気だった。でもそうでもない、途中でやっぱ起きましたね。なんかおかしいなってなって。
うん、なんかほら、深海魚のさ、なんだっけ、人体で消化できないさ。
ああ、なんかね、そう、油分みたいなやつでしょ。
うん。うん、なんかあれた、いっぱい食べちゃうと、なんかその気がつかないうちにお尻から漏らしちゃうみたいな話を聞きますけど、あんな感じなんですかね。
ね、あとなんか最近のダイエット薬みたいなやつで、こう油をなんか全部吸収しないようにするみたいな薬品とかもちょっとあるみたいですけど、あれもなんかおむつ推奨みたいなことがこうレビューに書いてあったりとかするんで、あ、こうそれに近いのかなとか思ったんですけども、 で、まあそうです。あとはだるさですね。食欲がなくて、だるくて、ゆるいみたいな感じのがずっと続いて、
はいはい、
でも一日か、一日寝たらもうほぼ良くなって、で、うん、うん。で、恐る恐るおかゆとか食べ出して、もう一日経ったらもう完全に回復してましたね。
おお、意外と早く回復されたんですね。
うん、そうですね。なんか自分でも、これはなんか全然なんか、いわゆるインフルとかコロナとか重い系じゃないなっていうのは感覚的にもなんか分かってて、
うん、
でその前に下の子もちょっとなんか同じような症状のもっと全然軽い症状だったんですけども似たような感じの症状をしてたんで多分まあそこからもらった胃腸風邪みたいなのが出ちゃったのかなというところなんでね。
いやなるほどね。
胃腸を大事にしたいなと。で今年はねもう胃腸から始まってますから。
え、胃腸から始まってる？
今年ほらもう1月にさ、胃カメラと大腸カメラでやってさ、で、2月でこれ今度またさ、胃腸風邪っつってやってるから、これ今年はこれ胃腸なんじゃないかなと思って。
よくわかんないけど、今年は胃腸がやばいと。
そう、だから腸活をちょっとね、今年はね、力入れていこうかなと思いまして、
はい、
ちょっとこう、乳酸菌系のサプリだったりとか、それ系にちょっと今最近ね、関心が非常に高い。
ああ、ヨーグルトとか。
そうそうそう。
ああいうやつ。
うん、納豆とかもね、納豆の消費量がね、ぐんぐん上がったりとかしてましてね。
ああ、もう納豆なんて、長山さんのホーム食材じゃないですか。
そう、ホーム食材ですからね、茨城県の ね、名産ですから。それなんで、まぁ、ちょっとそういうね、腸活事情みたいなのもね、今後、今年の胃腸元年の今年、やっていこうかなというふうに。
胃腸元年じゃない、別に。元年ではないはず。
元年じゃないか。
元年じゃないと思うけど。
元年じゃない。
うん、まあでもまあ、わかりますよ。そのね、調子、まあ、忙しかったっていうのもあるんじゃないですか。いろいろとその1月、
ちょっと2
月。
確かに1月の、うん、そうですね。ちょうど忙しくて、ね、それがね、ちょうど終わったぐらいだったんですよ。
うんうんうん。
まあちょっとね、イベントも、僕らのね、イベントも立て続きにあったりとか、あとね、まあ、人に会う機会とか、イベント他にもたくさんあったりとか、まあ、仕事もその裏でやってたりとかっていうのがあったんで、うん、それがちょうど終わるぐらいのタイミングだったから、まあ少し疲れが溜まってたっていうのも、まああるでしょうね。うんうん、
まあ、体がちょっと休みなっつってこうね、
そうかな、
危険信号を働く細胞的にはその細胞が今だ緊急停止やみたいなガチャンみたいな ねなったのかもしれないですけど。
でもね、まあ、こう病気になってそのいくら自分走っててこう坂道登って辛いしんどいなってなったりとか、
うん、
こう筋トレで重いもの上げて大変だなとかってやってるよりもやっぱり病気でもっともっと全然辛いんだなっていうふうに、ね、当たり前ですけどね、
うんうん、
当たり前ですけど思いまして、
うん、
やっぱりねこう病気で苦しんでる人っていうのはやっぱり、ね、こう頑張ってんだなっていうのをね、
そうね、
こうその自分の頑張りなんてもう、まあ、好き勝手やってるだけですからね、まあ言ってもね、
うん、うん、
だからそれに比べたらねやっぱりこうね病気とかっていうのは本当に大変なことだなっていうのはね思いましたね。
まあ確かにね、うん、うん、健康でいたい。我々はいつもね、話してますけど、健康大事ですからね。健康でいたいですよね。
うん、そうですね、
うん。大事にしたい。
はい。
はい。やっていきましょう、健康で。
うん。
うん、我々ね、映画を、そんな中というか、その前か。
その前の週だよね。
前の週か。この映画を見に行ったのも、あったんじゃねえかなと、ちょっと今思ったけど。
そうですね。
何を見たかというと、28年後白骨の神殿という映画でございまして、
これ ね、まあ、ね、衝撃の話題作、ね、
衝撃の話題作、我々的にはね、
うん、
昨年みんなで見に行った28日後、28週後と映画が あって昔に、
はい、
それの久しぶりの新作ということで28年後っていう映画が出ました、うん、で見に行きました。で実はその28年後っていう映画自体が3部作になっていて、
そうですね、
うん、3部作になってその2作目が今回ですっていうことで、
はい、ね、
1作目が割とこう衝撃というかこう、ね、次回作をだいぶ匂わせる感じで終わったんですよね。
そのいやそうなんですよ、
新キャラというか変なキャラが出てきて、なんだこいつはみたいな感じで、
そうそうそう、うん、ジャージのねカラージャージチームが出てきてね。
カラージャージチームが出てきてね。
うん、なんだこれってなって終わったわけですよ。
そう、なんか主人公のなんか少年がなんかその変なジャージ着た連中に絡まれて、 終わったっていう感じでしたよね。
うん。
うん、
ね。ここだけ聞くと何の映画か、全く分かんないと思うんですけども。
まあ、
そういう映
画。ちゃんと丁寧に話をすると、まあ、いわゆるゾンビみたいな感じになるウイルス、凶暴、人が凶暴化するウイルスがイギリスで、なんていうか、感染が広まってしまって、
うんうん、
イギリスが島国だから、こう、島国を封鎖すれば、世界に漏れないってことで、そのイギリスがさ、完全封鎖されてしまって、もうその外交ができないというか、
うん、
海からも空からも陸からもね、外に出れなくなっちゃった世界が28年経った後、みたいな感じにね、
はい。
で、だからその中ではゾンビというかそのウイルスに感染した感染者たちもいるし、人間が生き延びて、次の世代を生み育て、このゾンビたちからこうなんか感染者たちから守ってる集落があり、みたいな。
そうね。うん。
世界観があって。で、そこの一作目は、一作目って28年後の一作目は、その人間たちのその集落から少年とお父さんが、その村の外に出て行って、
うん、
なんか、なんていうその感染者たちを観察し、時には戦いながら、なんかこう、下界というか村の外でも探索して、なんか物を持ち帰ってくるみたいな、
そうね。
話だったんですよね、
うんうん。
で、今回はですよ。今回その男の子がなんかその一作目の最後で謎のカラージャージ軍団、なんか人間だと思う、人間なんだけどなんかよくわかんないカンフーみたいなことをやる連中に絡まれて、
ね、
うん、みたいな、なんなんこいつらっていう感じで終わったんですよね。
う、うん、終わった、
うん
うん、これでどうなんだってなったらもうそこからスタートですよね、うん、
はい。でここからちょっとネタバレしますよね。ネタバレ今回しますんで、
はい、はい、うん、まあ皆さんどうせ見ないと思うんで好き放題好き放題食べさせてもらいますけども、
はい、
カラジャージ軍団に、まあ、捕まるわけですよね、
うん、
カラジャージ軍団の一人と戦って勝てばその軍団に入れると、
うん、
まあ、負ければその場でこう殺されてしまうみたいな、そういうシーンから始まるわけですよね。
そうそうそうそう、うん、
いや、そっからもうショッキングでしたよね結構ね。
いや、なんかだいぶ なんか生々しいというかね、別にそのショッキングっていうか、なんか怖いというか、なんかそうですね。
いや、なんかあそこは結構割と怖い人は結構怖い恐怖シーンだったのが、具体的に言っちゃうと、まあ、あの、そのカラギャングの一人と戦うんですけども、少年が。
うんうんうん。
意図的にはないにせよ、足のこう大動脈を切断しちゃうわけですよね。
そうですね。
そうするとね、そこで血が止まんなくなっちゃうと。
うんうん、
で、まあ、その少年たちも結局はそのゾンビのウイルスが蔓延してから生まれ育ったわけじゃないですか、
うん、
28年後っていう設定を考えると、
うんうん、
そうするとまともな教育は受けてないわけですよね。
そうですね、うん、そのみんながね、うんうんうん、
なので、まあ、その何が起こってるか分かんないと。だから結局その止血をするということだったりとか、そういったその適切な対処方法っていうのが分かんないし、まあ、その戦いだから手出しもできないみたいな感じになって、
うんうんうん、
まあ、そのままこう死んでしまうというシーンがあって、
うん、
それが割とこう、なんていうんですかね、リアリティが変にある。う
ん、そうですね。なんかよく映画とかだと、ほら、なんかすごく切られるとかさ、なんか、
そうそうそう、
バッサーとか、なんかね、その内臓がとかじゃなくて、本当に、なんか見ようによっては、ちょっとした、ね、切り傷じゃないけど、こう、
そうですね、
サクッていった感じなんだけど、血が止まんないみたいな。
うん、
で、
死んでしまう。徐々にこう意識がなくなって死んじゃうみたいなリアリティがあって、
確かに、
うん、そういうところから始まり、
うん、
で結局そういうところから始まって最後までほとんどゾンビは出、うん、あ、まあ、全部出てくるんだけど
まあ出てくるんだけど、
大体人の方が、うん、あのそういった形でこう、
そうですね、
おぞましい死を迎える、
うん、
人たちがたくさん出てくるっていう構成になっていて、まあ、これゾンビ映画って言っていいのかなってちょっと思う感じはある。
そうですね。
うん、
それはそうだと思った。
全体を通して、まあそういう感じから始まる、
うんうん。そういう感じから始まりましたよね。
そうそう、
確かに確かに。
うん、で、まあそのリーダーがね、ジミーっていうリーダーがいてね。
うん。
うん、そのジミーっていうリーダーが、まあ言ったらその弟子みたいなのを引き連れてるわけですね。その子供たちをね。うんうん、カラージャージ軍団を引き連れていって、
うんうん、カラージャージ軍団っていう名前ではなかったけど、
うん、
あの分かりやすく
ね、ジミーズね、
カラージャージ、ジミーズね、
うん、でジミーズはその悪魔崇拝の、まあ、宗教みたいなのがあって、そのジミーの頭の中で聞こえる、うん、まあ、その神様みたいな、まあ、悪魔の主みたいなのなんていうんですかね、信託を受けてジミーがあれやれこれやれみたいなことを言っていくわけですね、うん、で子供たちはまあそれをこう一生懸命信じて 悪事に手を染めるとみたいな感じのことをするわけですが、まあ、それもまたグロかったですね。
うん。
うん、
あれもまあ今思うとですけど、そのジミーっていうのは、そのお父さんが神父さんだったんだっけ？
そうそうそう、神父さんで、で、レイジウイルスに感染しちゃって、むしろそのレイジウイルス、うん、そのゾンビを率先して村の人たちのことをこう襲い出しちゃったっていうのが、一応彼のトラウマみたいなのがあるわけですね。
あるんですよね、うん、でまあその彼は彼で子供からさ、その大人になっていくにつけて、こうそういう世界で生き延びるためにやっぱりこう人を従えていかなきゃいけないわけじゃないですか、
うんうんうん、
その誰かに従うか自分が人を従えて強い集団を作っていくかっていうところで、うん、彼はその悪魔崇拝的なことをやるんだけど、だからそれが面白いですよね。そのお父さんはいわゆるその神父で、
うん、
いわゆるその宗教の、まあ、あれなんだ、キリスト教なのかな、
うん、
わかんないけど、をこうあれしてこう人からこう信頼を集めてやっていたけど、自分はそれを見てたから、そのいわゆるその宗教によって人をこうどうやって、従えていくかっていうのを、まあ、なんていうか子供の頃から見て知ってたのかなって思うんですよね、うんうん、
確かに ね,
ね、それでこうなんか悪魔崇拝っていうところで、うん、その悪魔、自分はその悪魔のサタンの子供だって言ってるんだっけ、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
息子だみたいなことを言ってたんですよね。
そう、息子だみたいな感じでやっていくわけですよ、
うん、
でただなんかその彼が一作目の方に出てくる、その彼がの家族とか殺されるシーンとかで、こうテレタービーズっていう、なんていうの、子供向けの番組がね、
うんうん、
あのやってる中でなんかそういったこう殺戮が行われるみたいなのもあって、そういうなんかこう幼児性みたいなやつが、そのグッジャージを着ている、うんうん、その集団みたいなところにもこうなんとなく投影されてたりとか、まあ実際にね、うんうん、その言ってることも、まあ、その宗教とは言いながらもすごくこう稚拙なことを言ってたりとか、ふざけて半分ふざけているようなことを言ってたりとかして、非常に稚拙なんですよね、中身自体はね、うんうん、だからそのジミー自体もまあなんかそういったこうトラウマを抱えて、まあおかしくなってしまったっていう一つのこう被害者みたいな感じではあるはあるんだが、非常に残酷なことをする、うんうん、するんだね、これはね。
そうですね、うん。そうそうそう。もうちょっともう説明するのも、あれです。あの嫌な、ちょっとこう、あれな、歩道なことをするんですよね、うん、人に対して。その村を襲っていってみたいな。
そうそう、うん
うん、
でも、あの村人の最後の反逆は良かったね。あのシーンは良かった。
反逆、まあ、その村を襲って 村人というかその集落のね、
うん、
人たちを痛めつけて、
うん、
もうまあ拷問のようなことをしているところに、うん、その何だろう、村人たちの中から一人抜け出した部がその反撃をするところは確かに、まあ、まあちょっと言ったらです、まあ、痛快的なね、その
痛快だし、まあ、またなんかまた残酷だし、輪をかけて残酷な感じだし、
うん、
なんかそのうん、こうその攻めぎなんていうの、応酬がねすごいなっていう感じ
で、ね、パワーバランスのこの転換みたいなのがちょっと面白かったですよね、うんうん、
その ダイナミックさみたいなのが、ね、あったりとか、であとはまあキーポイントとしてはケルソン博士っていうね、うん、まあ、この白骨の神殿っていうタイトルになってるみたいに、はいはいはい、まあその、うん、まあ、一人こう博士っていうかね、お医者さんだったのかな、元ね、
お医者さんですかね、
うん、でその
人が前作から出てきたんですよね、
前作から出てきていて、うん、まあ、ゾンビだったりとかその人間だったりとかを、まあ、の骨をね、まあ、きちんとこう、仮装して、
うん、
で、仮装して、その骨を渦高く積み上げて、ま
あ、柱みたいな、ね、柱、何本も立ててる、
そうそうそう、
巨大な柱。もうそれだけ話すと、なんかもう狂気の沙汰としか思えないですけどね。
うん、でも、そうね、だからケルソン博士もなんかこう、まあ、一応こう、まともな人間としては描かれてるけど、やってることだけ見ると、超やばい人って感じではあるよね。
うんうん、そうそうそうそう。うん、で一応体もさ、なんだっけ、そのレイジウイルスに感染しないために要素を、
ああそうそう、要素を、ね、
塗り込んでるから、うん、ちょっと肌の色もなんかちょっとおかしくなってて、ね、
茶色っぽい色になってて、
うん
うん、でそことで、その悪魔崇拝のジミーと博士がこう出会ってね、うん、またいろいろあるんだよ、ね、
その白骨のさ、そのなんていうの、なんか骨でできた柱にのところに住んでる肌が茶褐色の男で、
うん、
もう あれがね、その悪魔、覇王の悪魔だって言ってさ、
そう、
いや、まあ、それはそう、うん、そうだよなと思いましたよ、
ね。弟子の一人がね、発見してくんだよね。うん、もうやべえがいましたっつってね。
そうそうそう、いました、
うん、ついに見つけましたっつって。
覇王見つけました、うん、みたいなね。
で、実際行ってみたらね、超やばい、超やばいから、これはやばいっつってね。超ビビりながらさ、今まであんな残虐なことしてきたのにさ、ジミーさんも超ビビりながら近づいていって、うん、
で今回はその何、そのまあ そこのね、そのジミーズっていうカルト集団と その白骨の神殿に住んでるケルソン医師がまあ出会うというか、ところもまあ一つのポイントだし、そのケルソン医師が、まあサムソンっていう、まあそのケルソンがサムソンややこしいけど、その名付けたサムソンって名付けたその感染者、アルファ感染者と呼ばれる、
まあ走っ、すごい、
なんていうのあれ、
普通のゾンビとは違って走身体能力がすごい
高い、
超高い、
うん、
人間の脊髄とかを引っ張り出しちゃうみたいな。
田中脊髄拳みたいな、ね、首をこう引っこ、うん、
引っこ抜けるぐらいの、こうそういうのを一発でやっちゃうみたいな超脅威の身体能力を持ってるゾンビがいて、
うん、
でそれとのねコミュニケーションみたいなのがあるんだよね今回ね。
そうそうそうそうそうそう、なんかそのケルソン医師もだ言ったらその骨をさひたすらこう仮装してうず高く積み上げてもう 何本もやってるから、もうそう28年間やってるわけだから、
そうだね、
相当なことを繰り返してて、
うん、
でもその別に救いもないわけじゃないですか、
うん、
でケルソン医師自体もちょっと疲れてるというか、
そうですね、
まあ、いつまで続けんだろうなって、多分、まあ、我々のポッドキャストと一緒ですよ、我々はこの骨を
あそういうこと、
ね、
まあ確かに、ね、
ずっとやってるけど、
このポッドキャスト28年後ずっとやっててさ、やってたら、
うん、
どうするかなみたいになるね、確かにね。
なるよね、
他の人類だんだんいなくなっちゃってね、しかもね。
ね、だんだんこれだけしかやってないみたいな、うん、誰が聞いてんだとかなって。
なってね。
ね、そうそう。で、そこにその、そのサムソンに、まあ医師だから麻酔薬を持っててね、
うんうん、
吹き矢でプスってこう、感染者が襲ってくるときに吹き矢でプシュって
麻酔
を当てて、
うん、
これまで逃げ延びてたんだけど、
うん、
なんかある時なんかどうもその麻酔を当ててたら、そのまあ麻酔によってこう意識が朦朧とするんだけど、
うん、
なんかどうやらなんかちょっとこうなんだろう、人間だった頃の雰囲気があるぞみたいな、
そうそう、気づくんだよね、
気づくんですよね、うん、うん、なんだとそのアルファ感染者と定期的に、でアルファ感染者の方もその麻酔が切れたら襲ってくるかと思いきや、まあ、これまで何度も襲ってたんだけど、何度もこう麻酔を食らってるうちに、
うん、
なんかあの医師にそれをやられるとなんかいい気分だぞってことで襲わなくなってくる
んですね。そうそうそう、うん、そうなんだ。
そのちょっとその感染者と人間の交流が始まってくるみたいなところもね、
う
ん、面白かったですけどね。
う
ん。でなんかこうだんだんとこう展開、そこの展開もあって、
うん、
行くっていうところで。でここは結構今回の話のミソだったとこですよね。その
そうですね、なんかその、
うん、
僕はこの28年後白骨の神殿はこう、
うん、
物の 見え方というものが全く違う世界というのが混在しているっていうのが、
うん、
その、
うん、
ジミーの世界とケルソンの世界とサムソンの世界っていうのがこう交錯するっていうのが今回のポイントだったんだろうなというふうには思っているんですよね、
うんうん
うん、うん、安っぽく言っちゃうとやっぱりこうなんだポジションが違うと全く世界って違く見えるんだねっていう、
うんうんうん、
世界の捉え方っていうのは、まあ、国とか人種とか環境とかによって全然変わってくるんだみたいな話にもつながるのかなと思いつつも、まあ、なんかその設定自体は僕は結構面白かったなと思いますね、
うん、確かに、
特にその、うん、感染者から見た人間がめっちゃ怖いっていう設定があったんだね。
あ、そうですね、あれ多分今回初めて出てきた話ですよ。
そうそうそう、
なんでそのウイルスに感染すると人間をガーってこう襲って、ね、食いちぎったり、ね、その残虐な殺し方をするのかみたいなのは、うん、まあ、単純に凶暴化するだけじゃなかったっていう、
そうなんですよ、
ことですよね、
うん、そう、だから感染者から見ると自分が襲われてるように見えてると、
そうそう、
だから相互に襲われてるように見えてる、ね、襲われてるっていうような状況になってるみたいなのがこう明かされるわけですね。
から自分の方から攻撃してそいつを殺さないと自分がやられると思っちゃうから言ってたっていうことね、
うん、まさに、うんうん、それがだからレイジっていうところが、まあ、ちょっと面白いなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
ただね、クリスさんも言ってたけどさ、ただ一方でさ、うん、あえてこう人間の記憶がさ戻ってきちゃうとさ、
うんうん、
こう今までゾンビだと思ってさ、こうヒャッハーっつって殺しまくってた人たちがさ実はさ、こう治る可能性があったんだみたいになってくるとさ、こう急になんかこう罪悪感めいたものというかさ、今までのって大丈夫だったのみたいな心配みたいになっちゃうんですよね。
いや、そうなのよね。だ言ったらさ、そのあそう今回だから、そのアルファ感染者、アルファの感染者のサムソンに対して、なんていうの、麻薬をこう 吹き矢で撃ってるうちにケルソン氏が傷つくんですよね、うん、その実は彼らから見てた世界がそうで、
そうそうそうそう、
実はその、精神疾患の一種だったんじゃないかというふうに、
そうそうそう、結論付けるわけですね、
気がつくと、
うん、
でその精神薬を処方してするともしかしたらその改善するところがその治る方向に行くんじゃないかっていうことで、実はこのサムソンがちょっとその人間になっていくんですよね、人間になっていくというかその人間のことが記憶が戻ってくるっていう、
うん、
でそうなってくるとそれはもうそのなんていうの、そのゾンビじゃなくてゾンビとかじゃなくて患者なんですよね、
そうそうそうそうそう、そうなんだよね、うん、
凶暴な患者なわけじゃないですか、
うん、
でまあちょっと程度は違うけどちょっとまあ表現があるかもしれないけど、病院とかに入院しててこうなんか、ね、暴れたりとかするのなんかこう、なんていうの、専門状態になってこう暴れたりして、うん、ね、こうなんかする患者はやっぱりこう丁寧にこう、ね、その治療の方に向かうからなんとかして治療しようっていう方になるんだけど、うん、もう当然その殺してしまいにはならないわけじゃないですか、
そうですね、そうそうそう、
だから それが今までこう単純にその敵だったのがその患者っていうことでその自分たち側になるっていうところが、まあ、そういうふうに話を展開させるんだと思ってすごいちょっとね、ここどうなんのって思いましたよね、うん、この後ね、
まあアルファだけそういう感じなのかなっていうのは一応ね、
ああまあ、ね、まあ、これまでね、その散々いろんなゾンビ出てきてますから、うん、それはそうだ、
うん、そうかもなって思ったりは、そういう設定なのかなと思ったりはしたんですけど、
28年後の一作目の方でね、永山さんが絶賛してたあのスローモでしたっけ、
あそうそうそう、うん、
ゆっくり動くやつとかね、うん、あれはちょっと分かんないけどね、うん、
うん、いや
確かに、
うん、
うん、このね、だからこの展開が気になるところですよね。
そうですね。だから、まあ、次回が、まあ、あるわけですよね。これはね。
うん。だから、うん、今まで、その、ゾンビ、まあ、あえてゾンビって言いますけど、ゾンビ対人間みたいな話だったところに、その人間間の、なんか、こう、うん、争いも加わってたところに、さらにそのゾンビも人間だったってことで、もう単なんか人間の話じゃんみたいな話に、ね、人間同士の、こう、思想の違いによる人間同士の話じゃんみたいな。
そうなんですよ。
感じになっていったと思う。う
ん、
いや、
これどう収集つけんのかなと。で、まあ、これは、ね、で、さらに、まあ、いろいろかなりネタバレになっちゃうんだけど、まあ、ここまで来たら言っちゃうけど、うん、その次の作品の橋渡しになる人っていうのは、別にその治療のこととか関係ないじゃないですか。
うん、関係ない。
ね。
確かに。
悪魔崇拝から逃げたことはできたけども、
うん、
まあ、治療とかは別に知らんし、
うん。
どうなんのみたいな。
でサムソンがどうなるかですよね。そのアルファ感染者でちょっと治ったやつは逆にね、アルファさん感染者はなんか敏感にも、あ、こいつ今まで仲間だと思ったけどなんか治っ人間だってことで急に襲い始めたよね。
そうそうそう
ね、
そうゾンビをね、うん、だからさ。
でもそのサムソンはそのアルファ感染者だった頃の肉体の力を持ってるから、
うん、逆にその対抗できんだよね。
対抗できちゃう。
だから中間状態みたいになってるじゃん。
うん。
あのね、バイオハザード、映画版のバイオハザードみたいな感じになっちゃってるから。
うん、そうですね。
だからこれはね、これはだからね、どう回収するのかなと、
うん。いや、まあ確かに。
あと途中でこうね、逃げたさ、あの、うん、村から逃げた人も妊娠してたじゃないですか。
あー、してた、
うん。あの人あたりもなんかちょっと怪しいじゃないですか、なんか次。
確かに。
うん。
怪しい。
で、まあさらにね、あのね、最後にね、あの人も出てくるじゃないですか。
ああ、そうね。
うん。
あの人出てきました。
うん。だから。
そうね。うんうんうんうんうん。いや、なんか、その、とりあえず、そうそう、この話的には、28年後は3部作だって言っときながら、うん、1作目、2作目までしか、その、スタジオからは許可が出てなかったらしいんですよね。
うん。
で、なんかその2作の成績を見て3作目作るかどうかが決まるみたいなところで、なんかもう、頑張ったなって思いましたよ。
そうですね、
3作目を期待させるどう展開させることもできるってかつ期待をさせる駒をさ
そうねとにかく並べたよ ねこれ
並べたぞっていう感じはしますけどね、
うんうん、だからこれをだからどうしていくのかっていうのはね、うん、これ気になりますねだからうん
ね
どっちに行くのかなっていうのもあるし
で一応なんか噂によると3作目の制作が決まったって書いてあるから
そうみたいですねうん
だこれもう初日に行くしかないですね永山さんこれね
これ次は初日に行った方がいいかもね。
あの、ちなみにこう言うと28年後の1作目は初日のレイトショーを見に行き、 この白骨の神殿は、その、崩壊が終わる、ほんと最後の最後に。
そうね。見に行かなきゃとかって言いながらね。あれもうないわ。
見に行った
んで、最後だわ。
そうそうそう。
ギリギリ滑り込んで見たんですね。
行ったからね。うん、だからこれ3作目は、初日に行かないといけないですね。
うん。
うん、まあ、だから見終わった後さ、結構、ね、いや、これどうなんだ。なんか期待してた感じではなかった。
そうなんですよ。
が、
うん。うん、僕いろんなところで
面白か
ってるんですけど、そのゾンビ映画ってこう、うん、ゾンビ成分と人間ドラマ成分と社会批判成分みたいなのがこうあって、
うんうん、
結構ゾンビ成分がだいぶ薄かったなと、
うんうんうんうん、
でなんか結構その人間というかね、人間ドラマ、人間関係みたいな話だった部分が結構多くて、
うん
うん、だったんで、で前回よりもね、その辺がのバランスがだいぶこう人間に側に寄ってきたんで、これ次でどういうバランスでいくのかなっていうところがね。
ね。面白い。
だからこれ、ちょっと次は見ないとね、ダメだな。
見ましょう。いやー、これ、脚本がアレックス・ガーランドで、アレックス・ガーランドさんの映画も最近ね、シビル・ウォーとか。
シビル・ウォーも結構残虐なシーン出てきたけど、そういう感じはなんとなくつながりがありますね、
うん、
確かにね。
そうそう、僕実はその直前ぐらいにウォーフェアっていう、
ああ、あれ見たんですか。
見ました見ました。これもだから、これもアレックス・ガーランド、うん、脚本監督ですし、
うん、
なんか今ノリに乗ってる人ですよ、アレックス・ガーランド、
うんうん、そうですね。
あとその28年はさ、そのさっき の永山さんと二人で、ね、見に行ってさ、
うん、
その二人でね、こうウキウキって感じで見に行って、ポップコーンセットなんかね、二人で買っちゃったりして、うん、
はい、
こうね、劇場の中もそんなには詰め詰めじゃなかったじゃないですか。結構空いていて、快適にこうポップコーンむしゃむしゃ食べながら見始めたんだけど、うん、さっき そのアルファ感染者のサムソンがさ、登場してきてこう大暴れしてさ、
うん、
こう逃げる人間の捕まえて首を引っこ抜いて、こうなんていうの、うわーっていうシーンでさ、その次のカットで何こう頭の骨を割ってさ、その脳みそをさ、むしゃむしゃ手づかみで食べてるっていうシーンがあったんだけど、その動きがさ、完全に僕と永山さんがこうポップコーン食べてる動作と本当に同じでさ、二人とも手が止まりましたよね。えっつって
一緒だんつってね。
一緒だ、うん。そう思うとポップコーンもなんかそれに見えてくるというか
さ、白いしなみたいな、モコモコしてる
な。そうそうそう、うん。あれは絶対狙ってますよね、あれ。
そうでしょう
ね。
うん。
うん、いや、あれはちょっと気持ち悪かったな、
うん、うん。あとラストシーンだな。ラストシーンってラストのシーンでさ、こう、
うん、
まあ、ケルソン博士がね、悪魔崇拝の、うん、まあ、こう、一芝居打つわけですよ。ジミーにこう頼まれてさ、
そ
う、悪魔崇拝の手伝いをしてくれと言われて、まあ、手伝わなかったら殺すぞって脅されてね、
殺すって言われてね、
やるわけですよ。で、そこでね、こう、あれなんだっけ、何かけたんだっけ、ACDC じゃなくてなんだっけ、デスメタル。
アイアンメイデン。
あ、アイアンメイ
デン。アイアンメイデン。
そうね、アイアンメイデンのね、曲をね、バーンとかけてね、アンプも最大の音量にして、バーンってかけて。で、しかもこう、防火服とか着て、こう、炎をね、その辺にこう、撒き散らしながら、こうね、踊ったりするんですよ。で、その悪魔崇拝の手伝いしてくれっつってさ、あそこまでこう、やり込んでしまう、こう、ケルソン博士のなんかこう、イカレっぷりっていうのが、これはもう、最高に良かったですね。
なんていうの、その、炎とか、ボーン、ボーンとか出して、その、多分、だからあの時代に、そのさっき永山さんが言ったように、あの時代で生まれた子供たちだから、そんなの聞いたこともないし。
そうそうそう。火花とかさ、花火みたいなやつとか見たことないわけよ。
でもないから、うん、目の前で繰り広げられる、そのね、もうおじいさんに近い年齢の男性のさ、よくわかんない狂気のライブを見て、
うん、
ああ、この方こそ覇王であるみたいな。
そうそうそう。そうだからエレキギターの音とかも聞いたことないわけ。でもさ、でも昔ってさ、エレキギターとかロックミュージックは悪魔の音楽だみたいなあったわけじゃない。
はいはいはい、
はい。そういうことなんだよね。最初に聞いたらもう、わあ、なんだこの音は、やばすぎるみたいな感じになるわけだよね。
だそう、そう思うとあれだよね、そのエレキギターをさ、例えばなんていうの、マイケル・ジェイ・フォックスがさ、バック・トゥ・ザ・フューチャーでさ、昔にタイムスリップしてさ、
はいはいはい、
ステージ上でめっちゃ音を歪ませて、ギュインギュイン弾いてみんなびっくりするとか、うんうん、なんか昔の人がエレキギターの音を聞いてなんかうわーってびっくりするシーンはあるけど、言ったらその未来の人間がさ、
そ
うエレキギターの音聞いてびっくりするって結構面白いですよ ね、 ね、うん、
未来の
作り的にはね、
うん、
いやあのシーン良かったですね。
あの
シーンだけ見たい、また。
あのシーンはね、相当いい。
相当良かったですね。
相当いい。
僕も見ました。これ、うん、分かった、分かる分かる。うん、このシーン相当いいなって思いながら見ました。
相当いいよね、あれはね。
相当いいわね、う
ん。ビハインザシーンがあって、一応メイキングもあるんだけど、メイキングもなかなか。
メイキング
がある、ね、あります。メイキングがあって、メイキングもね、うん、なかなかね。あれ CG とか全然使ってないから。その素晴らしさ。うん。
いや僕もほら、ライブをするからさ、ライブパフォーマンスとしては最高のシーンですよね、あれね。
そうね。ね。うん、最高のシーンだよね。
うん。うん、もう見るものを釘付けにするわけですよね。
いやだからまあ、ケルソン博士がまあ主役だったよね、今回だからね。
まあタイトルがね、白骨の神殿ですもんね。
うん。いや、よかった。ここまで来て、これ次どうすんだろう。監督も誰がやんだろう。
さすがにダニー・ボイル最後取ってくんないですかね。
取るかな。
取って。いや、でも、どうだろうね。3作目取ってくんないかな。
取ってほしいね。
取ってほしいけどな。
今いくつ ?69 歳だもん。
まだいけるよ。
69歳だからもう取っといてもらわないと逆に。
そうね。うん、
これで一応こうさ、長きにわたったさ、この28シリーズのさ、うん、一応こう最後にこうね、最後を飾ってほしいみたいな気持ちはやっぱありますよね。
うん。いやー、飾ってほしいな、
うん。それかもう、僕らにやらせてほしい。
いや、長谷川さん、荷が重いわ。
いやもう、
荷が重いわ。い
や、やる、もうやるよ。やるきりしかねえ。これ
やりきりしかない。いや、やれるならやってみたいですけどね。このやれないでしょ、これさ。
いやーもうやるしかねえじゃん、これ。
いやーすごいよね、28年後。
いやーでもこれな、ぶっ飛んでんな、やっぱ無理だな。うん、こんなの作れねえわ。
無理よ。
うん。どうしたらこんなのなんだろうな。
ね。
映画撮ろうっつってさ、莫大なお金集めてきてさ。うん、頭のいい人たちがみんな揃ってさ、
いや本当だ、
これ作ってんでしょ。いやーすごいよね、映画ってね。これに限らずだけどさ、映画ってさ。ね、すっげえ人たちがすげえ金を集めてきてさ、やってんでしょ、これ。うん、頭おかしいよね、
完全に。そうよ。そうよ。だってさ、うん、そのケルソン医師、そのさっき言ってたすごいダンスをするさ、アイアンメンデーの曲に合わせてダンスをする方なんかさ、うん、あれよ、その、レイフ・ファインズですよ。
レイフ・
ファインズっつったらさ、もうなんていうの、その、なんて、昔で言うとこう、なんていうのかな、性格俳優っていうその、ちゃんとした俳優じゃないですか。
うんうんうん、
まあ、ちゃんとした役なんだけど、うん、あんまりああいうことをやるイメージがなかったから、
ね、確かにね、
うん、すごいなとかね思いましたけどね、
うんうん、ボルデモートですから。でも
あボルデモートです、うん、まあ、ボルデモートって思うとやるから、
やる
かボルデモートって思うとやるな。
そう、
うん、そうね、うん、そりゃそうか、うん、いやまあちょっとぜひ興味ある方
はこれはね
見てほしいですね、配信とかでもね、今から、うんうん、
まあこれねネタバレしてるようでね、全然ネタバレになってないんで全然見れます。
そうね、うん、別に話が重要、まあ、そのやっぱ映像を見てほしい、
映像を見てほしいし、うん
うん、
それでやっぱすごかった。ただやっぱりね、グロさは本当に真骨頂にグロいんで、その前に見てて僕が見てたそのサブスタンスっていうのがね、こうちょっとグロテスクだよみたいなことをいろいろ言われてて、うんうん、まあ見て確かにそうだなと思ったんですけども、うん、今考えるその28年後白骨の神殿を見た後に考えると、もうサブスタンスは完全にもうおしゃれ映画ですね。
まあそうね、うん、そうかもしれない。
すごいスタイリッシュな映画に見えるぐらいグロいですね、うん、本当のグロっていうのはあんだなって、全然違うわと思いました。
そうね、うんうん、まあグロ映画もほらいっぱい種類があるから、その
いや今回のでもきついで、結構
きついけど、どうなんだろうな、真のグロいやつだの中ではこれはポップなグロさんに入ると思うんですけどね。
あ、うん、まあね、まあ、確かに
真のってなんだろう、
ノリはね、
うんうん、ちゃんと見れるから、うん、もう僕本当にグロいやつは 見れないもん、ね、なんかもう
救いがないやつとかね、そういうのも、ね、うん、あるからね、あるからね、うん、まあ救いはないんだよね、うん、
今回ストーリーもセットですからね、うん、ちょっと、うん、はい、まあ、ぜひ
見 いや
見てください、
はい、
面白かった、
うん、好き放題話だな。
もうだいぶ話し込みましたね、これね、いい話だなと思いながら、
はい、はい、
さあ、お便りがですね、はい、来てますので、
お便りを
紹介したいと思います。はい、最初にムッシュさんからいこうかな、
はい、
ムッシュさんのお便りでございます、
はい、
おっさんイエーイおっさんの気まぐれパーティー、 募集期間過ぎた後の応募を受け入れていただきありがとうございました。参加表明後、主な参加者の方々が今までのゲストの皆様と伺いまして、ビビり倒しての参加でしたが、非常に楽しい有意義な時間を過ごせました。
よかったですね。
目の前で繰り広げられるポッドキャスト会以外にも、初めてお話しする参加者の方々とても楽しく、また今まで物欲を抑えていたのに背中を押してくれちゃう同じ物欲、同じ目的を持った方々に囲まれて笑顔が止まりませんでした。皆さんとお話ししながら初めてポッドキャストをやってみようかなと感じたイベントで、次回東京で開催されなくとも参加してみたいと思ってます。お、すごい。リッスンでの声日記もこれから様々楽しみたいと思います、
うん。
自分がビブラム5フィンガーズを履いて参加したのですが、長山さんも、アルトラ履いてらっしゃったり、5本指ソックスやアーシングサンダルを愛用しておられる方がいらして、改めてベアフット万歳と思う日々でもありました。思うがままに駆け殴ってしまいましたが、とってもとっても温かなイベントでした。本当にありがとうございました。参加できてありがたい体験でした。準備いただいた方々ありがとうございました。2026年全力投球できますというお便りでございました。
ムシュさんは先日の、おっさんの気まぐれパーティーにいらしてくれた方で、
はい、
うん、リスナーのとして参加してくれた
方ですね、はい、
いただいて、はい、ギリギリに申し込んでいただいて、当日、ね、多分ね、うん、まあね、参加するのも勇気がいると思いますよ。完全にアウェーですからね、言ってもね。
そうですね。知らない人がね、その知ってる人が誰か一人でもいたらとかっていう感じですけど、ね、うん、いきなりその集団に行くって結構やっぱ
勇気が
高く感じると思いますけど、
うん、そこで来ていただいて、うん、僕らもね、そういう方がいらっしゃるっていうのは分かってた上で、そういう方がどういうふうに楽しんでくれるかなっていうのは結構心配はしてたんですけども、うん、こういった感想をいただいて、まあ、やってよかったなっていうのはね、思いますね。
うん、はい、ありがとう、はい、
どういたしまして。
急にシリが話しました。
シリからもね、シリからも、
なんで
シリからもお礼を。
本当シリからもお礼が来ましたけど、うん、何があったの、うん、はい、いやすごいですね、うん、いやいやいや嬉しいですね、このね、テンション高いムッシュさんのテンション、
だいぶテンション高いですね、
うん、文章からテンションの高さがね、
いや、よかった、楽しんでいただいて、そうですね、またなんか機会があったらね、ぜひ、うん、ご一緒できたらなとは思います。はい、は
い、思いますね、ありがとうございます、うん、何ベアフット万歳。ベアフット。
ベアフット、
ベアフット
じゃないですか。裸足ってことですね、ベアフット。うん。
あ、はあ、はあ、
ま
あ、
裸足で走ったり歩いたりすることを、こう、愛好する人たちがいて、ムッシュさんは、ファイブフィンガーズって言って、こう、靴下みたいなんだけど、靴みたいな、そういった、ちょっとこう、不思議な靴を履いて出して、僕もそういうの知ってたんで、まあ、そういう話をして、うんうん、あと会場にいらっしゃった人と、ヤンチャさんが、その、今書いてるアーシングサンダルっていう、いわゆる、こう、すごくシンプルな、本当にこうペラペラのサンダルみたいなのをこう履いてらしたりとかして、まあそのいわゆるこうフラットな感じの、まあ靴じゃないかな、靴なのか靴じゃないのか、まあそういったこう肌質に近いような感覚を得られる靴みたいなことを愛好してる人がこうちょっと多かったので、まあそれでもこうテンションが上がったっていうことですね。
なるほどね。ほうほうほうほう。いやー、そういうなんかね、参加してみた先でそういうなんかこう共通の趣味というか共通の、うん、あれのね、方が見つかって話が弾むってのもいいですね。
そうですね、面白かったですね、うん、
よかった。いや、もしさん、ありがとうございます、来ていただいて、
はい、
で続いてのお便りですね、
はい、
ジロルさん、
はい、ジロルさん、
はい、クリスさん、長山さん、こんにちは。ほどほどリスナーのジロルです。いつも楽しく拝聴しています。先日配信されたマロさんのゲスト回、自分の興味に近くとても楽しかったです、うん、興味が近いのはマメキャスを聞き続けているせいかもしれません。紹介されていたコーヒーの本も待望の日本語訳なので手に入れます、うんうんうん、さてそこで AI に指示された通りに生きてみるというお題がありましたが、実は先日身をもってそれを実践してきたので報告させてください、うん、美容室へ行く前に軽い気持ちでジェミニに髪型を相談してみたところ、今の髪型はあなたの身長と顔の形に対してバランスが非常に悪いですと思わぬ角度からケチョンケチョンにダメ出しをされてしまいまして、ショックを受けつつも、じゃあ何が似合うのかと食い下がったところ、フレンチクロップカットでスキンフェードにしてウェイビーにしなさいという呪文のような指定が飛んできました。何ですかこれ、スタバのあれみたいですけど ね、うん、そのまま伝えれば大丈夫ですというジェミニの言葉を信じ、半信半疑で美容師さんにその呪文を唱えてみたんです。 正直美容師さんの反応からは意図が 100% 伝わっているのかが確信が持てず、鏡の前でまな板の上の濃い状態だったんですが、結果としてはめちゃくちゃいい感じに仕上がりました。
おお、よかった。
ちなみに試しにジェミニに自分の写真をその髪型に加工してと画像生成を頼んでみたんですが、そっちは驚くほどクソダサい仕上がりで震えました。美容師という職業が AI にとって変わることはないと確信しました。自分が疎い分野のことを AI に相談するのは新たな扉が広がる感じがして良いですね。お二人の新たな AI 活用エピソードまた教えてください。これからも配信楽しみにしていますというお便りでございました。
面白いですね、これ。フレンチクロップカットでスキンフェードにしてウェービーにしなさいって言われたのを、そのままフレンチクロップカットでスキンフェードにしてウェービーにしてください。うん、言ったってことですね、これね。
言えますか？
いや、言えない。
僕は言えないな。
言えないよね。髪型だもんね。うん、
まずフレンチクロップカットって何？
フレンチクロップ
カット。サイドとバックをスキンフェードに、スキンフェード、なんか聞いたことあるぞ。
フェードはね、ほら、キョシックさんが出た回でね。
うん。うん、言ってた。
あ、フレンチクロップ、あ、フェードっぽい感じだ。その両サイドと後ろをこう、ガッとね、刈り上げて、その上のあたりの方をこう、残して。前側に結構長めに残すみたいな感じなのかな、流す感じなのかな。
はあはあはあ、なるほどね、はあ。
もうかっこいいですよね、でもこれね、
うん。うん。かっこいい。
かっこいいけど、これ、ジロルさんこれ似合ってんだ。かっこいいじゃんね。
ね。
うん。
かっこいい。これが似合う人はかっこいいと思う。
これ似合う人かっこいいですよね。
うん。
あと、ちょっと怖い人もこの髪型しますよね。最近の怖い人。
最近、まあ、どうだろうな。まあ結構こういう髪型の人多い気がしますね。別に怖い人じゃなくて、なんか流行ってんの？流行ってんのかな、うん、
これになんかすげえモコモコのダウン着てる人とか怖くないですか？
まあこれにモコモコのダウン着てたり、これにちょっと色がついたメガネかけてたりとかさ、
うん、
サングラスかけてたりとか。
黒いモコモコのダウンに白いパンツ、でピカピカの黒い靴とか履いてて。
うん、あと金のネックレスして。
うん、して。
そなんかラッパーのイメージなの？
いや、ラッパーじゃないんじゃない？もうちょっと、もうちょっとギャングっぽい感じの。
ギャングっぽい感じですか。うん、ラッパーではないか。まあでもその、自分がわかんない領域にのアドバイスもらうっていうのはまあ、確かにね。
いや、アドバイスもらうのはいいんだけど、それをこうさ、そのまま実践するっていうところに一つのこう、階段がありますよね。
まあ僕もその、床屋さんで、ライアン、ゴズリングにしてくださいって言うまでに何年もかかりましたから、うん、でその何とかにしてくださいとかで写真見せるだけでも結構かかったのに、この自分がどうなりたいのかも分かんない言葉を喋るっていうのはなかなかハードルが高
そうですね。そうですね。美容師さんとのこう関係性もちょっと気になりますよね。うん、
ああ、まあいつも言ってる人なのかとかね、その初対面なのかとか。
だってこれ1000円カットとかだったらさ、ちょっとそういうのはみたいな感じで言われそうじゃないですか。
1000、うん、円カットだと、多分ちょっと待ってくださいって言って、その今言った言葉を AI に打ち込んで見るんですか。よくわかんねえなってなって。
もうその可能性もあるからね。うん、
その可能性もありますよ。うん。いや、またちょっと AI 活用話はまたちょっとどっかでまとめてしたいですね。
そうですね。
うん、まあ、
結構、
その活用できる、
はい。結構活用僕しますよ。
うん、お楽しみですね、うん。ちょっとその、また AI 話をちょっとしていきましょうよ、ちょっと、はい。はい。ありがとうございます、お便り。
はい。
はい、そして3通目、マイルドさん。
はい。
いつもいかにトークを配信ありがとうございます。相変わらず勤務中に聞きつけて、感想を X に投稿し、割とすぐにクリスさんのいいねがつくのを確認するという日々を過ごしています。お互いにこの人ちゃんと仕事をしてるのかなと思ってそうですね、笑い。いや、そうですね。その投資。さて今回は一つ質問があります。ハテナさんは社員同士がめちゃ仲良しな印象ですが、秘訣を聞かせてほしいです、自分の職場も古くからある IT 系で、従業員同士は上下なくフランクなのですが、プライベートで遊ぶとか転勤後も付き合いがあるとかそういうのは、全く聞きません、うん、自然とそうなったのか、かなり意識して取り組まれてきたのか、そんな話を聞けたらなと思っていますと。
なるほど、
うん、これどうなんですかね。あ、ちゃんと仕事してますよ。先に言ってきますけど。はい。
仕事はしますね。はい。
仕事はしてます。はい。そうですね。秘訣、まあ僕もだってこういう、もともとそういう環境に入った側の人間なんで、
ああ、そうです。でも、まあ、近藤さんの話、近藤さんの時代というかね、うん、そのずっとハテナの初期の頃から、うんうん、やっぱりそのコミュニケーションを取るということに対してのは、かなり気を使って不信してたという印象はやっぱありますね。例えばその、こたつって言われてる場所があって、その、まあ、掘りこたつみたいになってるんですよね。まあ、仕事場の一部がね。うん、まあ、今はもしかしたらそういうところを設置してるところあるかもしれないですけども、多分それの元祖は多分ハテナで、で、そこにこう、で、フリーアドレスなので、そこに、まあ、集まって、話すこともあれば、まあ、ちょっと離れて集中して仕事をするみたいなことが割とこう距離の取り方が自由にできたっていうのは、その本当に当初、最初の頃からあるので、うん、そういった意味ではこう、仲良しとコミュニケーションを取るっていうのは、意図的にそういった、こう、そういった場を作るっていうのもしてたし、はいはい、あと食事を一緒に取ることってすごく多いじゃないですか。
ああ、昔は特にそうですね。
そう、昔はそう。今ね、コロナ後以降、まあ、リモートになってしまって、なかなか機会減ってると思うんですけども、うん、まあ、特に初期の頃とかは、オフィスランチって言って、会社の中で、みんなで同じご飯を食べるみたいなことっていうのを積極的にやっていたりとか、あと、就業後も、まあ、ピザ取って、みんなでこう、まあ、半分、仕事の話をしながらも、フランクにピザ食べながら、そういう話をするみたいな会とかも結構あったりとかはしたから、
うん、
まあ、そういう意味で、結構ね、やっぱり飯を一緒に食うみたいなのも、そういうのは結構、寄与してるんじゃないかなって感じはありますね。
うん。あとは、そのね、その昔からある、まあ、こういう、自分がこういうの好きですとか、こういう趣味ありますっていうのを、会社でオープンにしていく、まあ、雰囲気があるから。
あ、そうですね。うん。
こういうのってなんかそのさ、ないところを最初切り開いていくのって結構難しいというか、さっきのあの話じゃないですけど、こう0を1にしていくのって結構難しいと思うんですけど、うんうん、そういう雰囲気があるところに、まあなんか自分も話してもいいかなと思うと思って乗っかっていくのは、まあそんなに難しくはないので、まあ、結構その横のつながりは結構ありますよね。スラックでいろんなチャンネルがあって、
うんうん、
なんかね、ディズニーが好きだとかさ、なんかその山登りが好きだとかっていう交流がまあ日頃からあるっていう状態がある。でもそれをどう作っていくのかってのは結構難しい質問ですね。秘訣があるのかっていうの
は。ね、まあでも自己開示も含めて結構文字に残して共有するみたいなところは、まあやっぱり大きいのかなとは思いましたけどね。うん、今考えても、うん。チャット文化みたいなのもあってね。それでこう、まあ、仕事のことも話すし、就業後になんとなく他のことをチャットで話したりとか、半分仕事で半分プライベートみたいなことを話したりし続けるってことは昔からもあったなと思いますね。それがまあなんか面白くもあったしな。
そうですね。うん、で、その行ったり、なんか活動したことをまたみんなでその会社の中で話したりするから、よりこうそれが広がっていく感じがしますよね。アウトプット推奨しましょうみたいなことを言っててさ。うんうん、ね、はい。まあ、ちょっと、まあ、考えておきますわ。ちょっとマリドさん、これね、なんか、秘訣があるのかなって、なんかこう、ちょっと、
まあ、なんか
こう、難しいところです
けど。なんかね、ポイント1個って感じではなさそうな気がしますけどね。もうちょっと、なんか包括的な、ね、感じはありそうですね。
まあ、ちょっと考えておきますね。はい。で、マリドさんがね、そのさっきさ、そのいいねがつくのをどうのこうのって言ってましたけど、うん、そのさ、1個さ、そのツイッターに書いてて、なんかこれ別に僕にそのメンションが来たわけでもないんですけど、うん、そういえばクリスさんにはこの表記が正というのはあるのだろうか、しっくりくるのがあるなら合わせようかなと程度の話としてって書いてあって、うんうん、そのおっさん FM の中のディスコードで検索したら、ひらがなのクリスさん、漢字のクリスさん、うん、アルファベットの CHRIS のクリスさん、うん、でカタカナのクリスさん、うん、っていうのでそれぞれ検索したら、ひらがなが90件、漢字が53件、英語は41件、うん、カタカナが23件だったと。
うん
うん、で、なんかその、どれが正なのか、正しいのかっていうのを知りたいって書いてあるんだけど、まあ、別に正しいのはないですよ。まあ、戸籍的に正しいのはもちろん漢字なんですけど。
そうね。それそうですね。うん、正しいという意味ではね。うん、
で、逆に、カタカナクリスっていうのだけ、個人的な必然、その、には必然性が低いっていう感覚はありまして。
ああ、なるほど。
ひらがなのクリスはさ、その漢字を開いてるというかさ、読み仮名じゃないですか。
はいはい、変換せずにね、そのまま開いてる感じ、ね、
変換せずに、うん。そうそう。で、漢字はまあね、本名だし。うん、で、CHRIS は、僕のハテナ ID とかは CHRIS にしてるから、うんうんね、これ、このクリスさんっていうのもわかるんですけど、うん、カタカナのクリスさんだけ、なんか、海外の人っぽい感じがするじゃないですか。
確かに。うん、確かに。
で、ここだ、 これだけなんかちょっと自分感がちょっと薄いくなっちゃう
んです。そういうのがあるんだ。
感覚としてね。なんで特にないです。正しいのは。好きに読んでいただければ別にカタカナでも構いませんので。
なるほど。
はい。
ちなみに高津よ、ちなみにこの件数の中でたくさん書いてるのは僕の可能性が高いけど、僕は多分、うん、あまり何も考えてません。
長山さんからの僕の呼び方って結構ブレますよね。
めっちゃブレてる。よく考えたら。急に英語になったりするし、漢字になるし、その iPhone とかで書いてた時の変換とかでも変わるし。
うん。わかるわかる、うん。
で、iPhone でわざわざ英字にするのめんどくさいから、その時はひらがなにする可能性高いですね。
そう。うん。そう、僕も長山さんを、僕が長山さん呼ぶ時も、その ID のね、アルファベットの長山だったり、うん、ひらがな長山だったり、漢字長山だったりしますから。
ね、そうそう。
するする。
ぶれますよね。だからまあ、
ぶれ
し、別に僕もそれはどれでもいいなって感じだけど、確かにカタカナの長山って考えると、書かれると、これ誰だろうっていう感じはする。
思うでしょ？そうそうそう。そういう感覚なのよ。
確かに。
うん。意外とね。
はい、面白い。
なんで、面白いですね。これ、ふと思って調べてくれるの面白いですね、うんうん。はい。ありがとうございます。はい、ということで時間があっという間に来てしまいましたが、はいはい、皆様ぜ、はい、皆様ぜひ28年後白骨の神殿を見てほしい、うん、そんな回でございました。はい、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。